安心かかりつけ薬剤師相談室。さあ本日は静岡県薬剤師会副会長でいらっしゃいます秋山義三さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実は秋山副会長はずっと今までこう付き添いで皆さんのねずっといらしてたんですけど、満を持して登場。
いや満を持してはいないと思うんですけども
はいはい、はい、ということで、はい、まあ、今日とそして次回の2週分秋山副会長にお話伺うんですが、
はい、
今週はですね、薬剤師災害時における役割についてということなんですけれども、はい、以前石川会長にちらっともその熱海の、ね、あの土石流災害の時にも実は行ってるんですよみたいな話ちらっとされてました、はい、まあ、そのあたりも今日は詳しく伺いたいなと思いますが、
はい、
改めてこの災害時の薬剤師の役割っていうのは一体どういうことなんでしょうか。
はい、地震を中心に考えてますけれども、はい、災害が起きた時に、うん、避難所は設営されて、はい、そこに救護所っていうのが立ち上がる予定です、はい、市町ごとでちょっと条件違うんですけども、立ち上がるんですね、
はい、
でそこには医師看護師等が、はい、歯科医師もそうですけども、行くと。でそれに、薬剤師もそこの救護所に参集するというふうに決まってます。
そうなんですね、
はい、
だから医師看護師のイメージとっても強いんですが、そこには必ず薬剤師さんもいらっしゃってるってことなんですよね。
そうですね、薬を取り扱うので、はい、その薬の供給も薬剤師の仕事ということで、うん、必ず行くように決まってます。
これ決まってるんですか。もう
どこに誰が行くっていうのは市町ごとで、決めてます、
ね、
ただみんながまず災害で動ける人ってことですから、
そもそもそうですよね、はい、被災されてる中でも動けない、もしくはこの場所だと全然届かないとかありますもんね。
そうですね、ですんでまず結構な人数登録してますけども、
はい、
本当にそれだけの人が行けるかどうかは実際に起きたところでしかわからないと。でもう一つ後でお話ししますけども、全然薬剤師が来れないとこもあるんですね、でそういうとこは薬剤師来ない、いないよっていうのを救護所から本部に連絡来て、でそれをですね薬剤師会のコーディネーターがですね、
はい、
そこのところに誰々行ってということもやると、
うん、あ、なるほど、
はい、
っていうお話もじゃあゆっくり後で聞きますけど、はい、救護所自体もできますけど、さっき少しお話伺ってたら期間はそれほど長くないんですね。
今石川さんの考えとか市の考えとかで、うん、まず救急の患者さんが出た時ですから、
はいはい、
診療所も復活する可能性は十分あるということで、普通の薬は診療所で出せるようになるでしょうということですね、
はい、ね、ということで、まあ、やはりこう、ね、実際に地震大国日本だったりしますから、災害ってものは多分意識の中には高いですよね。
高いと思いますので、なおかつ東海地震っていうので、う
ん、
40年前から静岡県は地震来るよって言われてて、
はい、
その避難所っていうと救護所っていうのは昔からずっと言われてたんですね、
うん、そうなんですよね、はい、だから意識は高いと思うんですけれども、はい、そう、実はちゃんと救護所の中には医師、そして看護師、歯科医師の方も、そして薬剤師の方ってことですよね、
はい、
だから薬剤師の方も入ってるんですよと。でこれは災害起きた時の自分がまあ派遣される、まあ、行く場所ではあるんですが、さっきちらっと出ていた災害時のそのコーディネーターの部分も伺ってみたいと思いますが、はい、これ正式に言うと災害薬事コーディネーターでいいんですか。
そうです、静岡県の、事業として、
はい、
コーディネーターを作ろうと、うん、
はい、
でこれは東日本の大震災の後、
はい、
やっぱりそのコーディネーター役の薬剤師も必要であると、で医療コーディネーターっていうドクターの人たちもいるんですね、
はい、
ですからまあ、役割分担はしてますけども、薬に関する、ことは薬事コーディネーターがやりましょうと、
はい、
で静岡県内で今、最初は120人ちょっとだったんですけど、今は157人登録はされてます、
はい、これはその名前としては変わったの分かったんですけど、さっき言った災害起きた時に行く救護所に行く薬剤師さんとは何が役割違うんですか。
静岡県 町もそうですけど、はい、静岡市町の、はい、対策本部とかまた保健所等に、
はい、
そういう薬の関係をやる業務が来るわけですよね、
はいはい、
で行政の方々だけだと、うん、足りないのでそれをお手伝いする、大雑把に言うとそういう意味ですね。
あ、なるほど、
は
い、
救護所に行く人は、まあ、会員の薬剤師等が、自分の家に近いとか自分の薬局に近いところを担当していきますけども、それとは別の本部機能の手伝いをするということだと思います、う
ん
う
ん、まあ、実際にその避難というか、まあ災害に遭われた皆さんに会うのが、まあ救護所の皆さんだと思いますけれども、はい、ではなくてもっとその情報を取り仕切ったりとかする本部だったりそういう場所に行くのが災害薬事コーディネーターの皆さんという、
そうですね、
ことなんですね。
救護所で薬が足りないとか、うん、薬剤師もいないよとかですね、うんうん、それを、コーディネーターのいるところで取りまとめて、
は
い、
なるほど、
で県なり国なりにそれを伝えて、うん、他のとこから持ってきてもらうという、
はあ、
まあ本当に名前通りですね、コーディネートするんですけども。
で現在は157名の方が登録されてらっしゃるということで、はいはい、まあ去年のお話になりますけれども、熱海の伊豆山土石流災害の時にその皆さんでその薬剤師の方が関わってるとお話ありましたが、これ例えばその災害薬事コーディネーターの方がそこに行ったなんてこともあったんですかね。
薬事コーディネーターは市の対策本部に毎日、はいはい、対策会議の時に行って、どこどこが薬が足りない、足りないというよりは患者、市民が困ってるよっていう情報を聞いて、はいはい、でまあ、ドクターも行け、この間災害はドクターも行けたので、はい、そこで処方箋を、災害公処方箋っていうんですけど、はい、これを出してもらって、で市内の薬局、うん、まあ、熱海の場合には薬局が全部生きてたので、
はい、
それでどこどこの薬局持っていくというのを取りまとめてたということですね。
なるほどね、まあ、確かにプロの知識がないと取りまとめできませんからね。そうですね、
はい、
というまあ2つの役割も今伺いましたが、今日はもう一つお話を伺いたいことがありまして、はい、モバイルファーマシーという、
はい、
まあ、これは私全くわからなかったんですが、これは秋山副会長どういうものなんですか。
はい、まあ、英語で言うとなんかかっこよくあれですけど、日本語でいくと動く調剤室、動く薬局という意味なんですね。
動く薬局、
はい、
ほうというのは
東日本の後に薬等をですね、どうにかしなきゃならないと、っていうことで宮城県が最初に作ったんですけど、
はい、
普段はないんですけども、いざ災害が起きたところには薬を乗っけて、いろんな調剤を現場でやる、はい、という車です。
これはやっぱりそれメリットっていうのはもちろんありますもんね、その場で調剤できるっていうのは。
救護所もですね、水とかそういうのもないとかですんで、そのキャンピングカーを改造してるので、その水も持ってくわけですよね。で調剤できると、で分光器っていう一方化するものも車についてるので、
はい、
それもできるということですね、
はい。これいわゆる出動って言い方が分かんないんですけど、機会はあったんですか。
先ほどの熱海
で
出動の必要性があるんではないかとして準備してたんですけど、
はい、
熱海の中で薬はどうにかなったということで、
はい、
いいですよっていうことなので、うん、出動は今までしてません。ただ日本全体で20台くらいあって、で熊本地震の時は周りの県で持ってるところが、大分とかですね、広島とかあったので、
はい、
そこから出動はしてます。もうその日のうちに出動してます。
あ、そうですか、
はい、は
あはあ、
ですんで救護所になったところを、そこに車を置いて薬を供給するということですね。
なるほどね。やっぱ安心感というか、こういうものがもちろん先ほど僕が言ったみたいに活躍しない方がいいんでしょうけど、もし万が一そういうものが届かない場合に、こういうものがあるっていう安心がかなり大きそうですね、
はい、と思いますね。東日本の時に、静岡県の第一陣で私福島に出向いたんですけど、その時は普通の車に薬を乗っけて、
はい、
で行って、でその先で先ほど言った救護所と避難所っていうのが静岡県の場合違う考えですけども、
はい、
福島の場合は広域の避難所に中に救護所を作って、
はい、
そこに薬を供給するというのだったので、
はい、
ちょっと違うんですね、感覚がね、うん、ですからそこに燃えるファーマシーが出向いて、大きい都市であればいいんですけど、中山間地とか、はい、そういうとこはやっぱり持ってかないと困るということだと思いますね。
そうか、
はい、
さあ次回はですね、じゃあ実際に必要なお薬手帳についてお話を伺っていきたいと思います。さあ今日は静岡県薬剤師会副会長の秋山義三さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは公益社団法人静岡県薬剤師会の提供でお送りしました。